あなた方は手紙として指導久子牧師に説教いただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に3章の1節から11節をご一緒にお聞きしました。3節をもう一度お読みします。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。墨ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。あなた方はキリストの手紙です。キリストがお書きくださった手紙です。パウロがコリント教会の人たちに語りかけたこの言葉は、今朝私たちに向けて届けられています。私たちが手紙であるのだとすると、書いてくださった方があるのですし、また誰かのもとへと届けられて、また手に取って読まれるものである、そうしたことがわかります。で、そしてこの手紙をお書きになったのはイエス・キリストそのお方だというふうに書かれています。手紙というのは手紙を書いた人の声が聞こえるようなところがあります。ですから私たちが生活するときに、そこにキリストの御声が響いて周囲に届けられるようなものだということになります。私たちがキリストの手紙だというのは、私たちが生きるということを通してそこにキリストの御声が聞こえるようなものだと、私たちの信仰生活を通してキリストの声が聞こえてきて、キリストの言葉が語られて、キリストの香りが漂うようである。私たちはこのような言葉に戸惑いを感じずにはいられません。誰かに指摘されるのを待つまでもなく、私たちは賭けだらけで、賭けを一つ一つ数えていけばキリがなくて、耐えられないような思いになってしまいます。それでいて自分の弱さに目をつむって見ないふりをすることもありますし、また逆に全く気づかぬままに罪の海の中を泳いでいるようなところがあります。それでキリストの手紙として公にされているということを言われますと、誰か他の人の話のように感じるほどであるわけです。けれども今朝もう一度改めて、救いに入れられて洗礼を授けられて主のものとされ、生ける神の霊に宿っていただいている、そういう私たちであり、キリストの手紙呼ばれるものであるということを思い起こしたいと思うのです。あなたは主の十字架の贖いに預かって、すべての罪を許されて、新しい人、神のしもべとされたのではなかったかと。キリストの十字架以外に誇るものはない。すべてを委ねして、御心に全幅の信頼を置いて、それに従っていく、そういう決意をしたものではなかったかと。その私たちが、キリストがお書きくださった、キリストの手紙というふうに呼ばれることはありえないと片付けることはできないものではないかと。私たちのうちに何か新しいことが始まっています。私たちのうちに主キリストが良い技をお始めくださっています。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています、というふうにパウロは語りました。手紙と言いますのは必ず宛先を持つものです。私たち自身が届けられていくその場所はこの世です。この世に対して た人間の世界に対して公にされて、すべての人々から知られ読まれています。かつて主イエス・キリストが山の上にある町は隠れることができないとおっしゃいましたように、私たちは身を隠してこそこそ暮らすものではないのだと思います。もちろん自信はありませんが、パウロには確信がありましたし、私たちにも確信があります。主がお立てくださったのだと、そのことに間違いはありません。足りないところだらけではあっても、この私たちを選び、この世から取り分けて聖なるものとしてくださいました。そもそも手紙は読まれるために書かれています。私たちは公にされて、すべての人に読まれるためにこの世に送り出されている一人一人であり、また教会です。それでもなお尻込みする思いが強くなるものに、パウロは、あなた方は炭ではなく生ける神の霊によって書きつけられた手紙だと語って、霊なるお方のお働きによって手紙とされているということを思い起こさせようとしています。固くなな心を打ち砕いて、キリストの香りを放つ麗しい手紙とするのは人間の力ではありません。私たちは自分の資質によって、力によって、どんなに努力を重ねても決してキリストの手紙となることはできません。あなたのうちに霊を注ぐおっしゃる方が、私たちのうちに聖なる霊を注いでくださって、風のように吹いてくださって、私たちの固くなさに打ち勝ってくださって、私たちの心にキリストを刻みつけ、キリストを宿らせてくださいます。で、パウロは同じコリント教会に宛てた手紙の中で、あなた方はもはや自分自身のものではない、神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であることを知らないのですか、というふうに語りました。聖霊が宿ってくださる神殿、それをここでは生ける神の霊によってキリストがお書きになって手紙だというふうに言い換えているというふうに言えると思います。で、私たちがどのような手紙であるか、そのことを知ったことで、私たちの生き方は主なる神様に向けて定められるようなところがあります。で、パウロは石の板と心の板という例えを出して、それを語っていきます。で、3節に、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です、というふうにあります。で、思い起こされる方も多いと思いますが、石の板というのはモーセがシナイ山で授けられた十戒、出エジプト記に記されています、神の指で記された十戒が刻まれていたものです。石の板ではなく人の心の板に記された手紙ということは、律法の板ではなく新しい契約、福音の上に刻みつけられた手紙で、エレミアは新しい契約を民の心に記すと語りましたけれども、キリストの救い、神の恵みのもとに書きつけられた手紙だということをここで言っています。で、パウロが以前この石の板、なわち律法にすべてを捧げ、すべてをかけて熱心なユダヤ教徒として生きてきたということはよく知られていますけれども、復活の主との出会いを通して、パウロは律法によってではなく、律法によって生きるのではなくて、福音にすべてをかけるものと変えられていきました。自らの義によらず、神の義によって、キリストの十字架によって罪を許され救われたものとして、またすべてを上より受けたものとして新しく出発しました。 私たちはユダヤ教徒ではありませんから、パウロのような石の板、律法を、それに全てをかけるというようなものを持っていないように思いますけれども、私たちにとっての石の板は、生まれながらの罪を背負った堅くなな心のことかもしれません。罪があるということを指摘され、罪の姿のまま自分の力によってはどうすることもできずにもがいている私たちです。けれども、キリストがあなたの罪は許された、疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私の首輝きを追い、私に学びなさい、呼びかけてくださって、十字架のもとに招かれる、そういうものとされました。堅くなな心ではなく、聖霊によって柔らかくされた心、そういうものを与えられた、そういう手紙としてあなたは生かされている、パウロは語りかけています。でけれども、この言葉を語りかけられたコリント教会の人たちは、今まで、この手紙とまた第一の手紙を通して聞いてきたことを思い返してみますと、決して、素直にキリストに従っていくといった人たちではなかったというふうに思います。でパウロのことも伝道者として、福音を伝える宣教者として重んじていたというよりは、使徒としての資格がないのではないかというふうに否定することがあった人たちであるということが記されています。で今日の箇所の一節のところに、私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうかというふうに書かれているんですけれども、この言葉は、パウロは自分を推薦していると、信用ならない人だと、そういうふうに非難する人たちがいたということを想像させる、そういう言葉です。で、またコリント教会は分裂の問題を抱えていた、そういう教会であるということも知られています。キリストの体として一つになるということに困難を抱えて、私はアポロに、私はケファにというふうにして、別れ別れになっていた、そういう傷んだ教会の姿があります。でそうした欠けのある教会の交わりに対して、パウロはあなた方こそキリストの手紙とされているというふうに語ります。あなた方はイエス・キリストの十字架によって贖われ、聖霊によって命を与えられている群れなのだから、そういうパウロの確信が土台となっています。私たちの群れも様々な賭けを覚えつつも、なお主によって新しくされ、キリストの手紙として世に送り出されています。広く公にされ、キリストの手紙として、誰もが読むことができる美しい麗しい手紙とされています。お互いの交わりにおいても、互いにキリストの手紙とされたものであると、そのことを忘れることなく感謝を持ってそのことを受け止めたいと願います。その上で4節以下に記される御言葉を聞きますと、パウロがキリストの手紙として生きるキリスト者の姿というのをさらに丁寧に描き出している、そういう言葉に出会うことができます。4節と5節をお読みします。私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。キリストによって確信を抱いている、私たちがもはや自分のものではなく、聖霊によってご支配いただいている神の宮であるという、この確信を私たちはキリストによって抱いている、そういうふうにパウロが語ります。そしてこのことをある人は、キリストは運河のような存在であって、神様の恵みはすべて イエス・キリスト、このお方を通って私たちのところに流れてくるんだというふうに説明しています。すべてのことは主なる神様から与えられたものです。私たちの側には何の資格もありません。ただ上よりの恵みをいつも深く知り、確信を持ち、お委ねして信仰生活を歩むだけです。ところで、このような私たちの姿をもっとよく知ることができるように、パウロは、あなたは新しい契約に使える、霊に使えるものなのであって、律法に使えたり文字に使えたりするものではないのだという対比を語り出して、あなた方キリスト者はこういうふうに生きるんだというふうに語り出します。で、それが6節のところです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが、霊は生かします。で、イエス・キリストと出会う前のパウロのことを考えますと、以前のパウロは古い契約、つまり律法の文字に仕えていた人でした。で、その律法に仕えるとき、突き詰めると、律法を完全に守って行っていくということはできませんので、罪がより一層はっきりと示されて、罪の中で滅びに至るということになります。で、それで6節の最後のところでは、文字は殺しますという言い方がされています。律法は命を与えませんということです。で、けれども復活の主とお会いして改心を経験し、全く新しい人として救いの道を歩み始めたパウロは、新しい契約、つまりキリストの十字架の贖いによって罪許され救われる、そういう約束に仕えるものとされて、聖霊によって生きる命の道を歩み出しました。パウロがなぜここで新しい契約に仕える資格と、古い契約、人を罪に定めるものとしての契約という対比を語っていくのかは、はっきりと記されてはいませんけれども、コリント教会の中にユダヤ人として以前は古い契約、律法に仕えていた人たちがいたからかもしれません。で、私たちは先ほども言いましたようにユダヤ人ではありませんけれども、福音に出会うまでは新しい契約を知らなかったという点では同じかもしれません。多分私たちの人生は新しい契約、福音に仕えるか、それとも古い契約、律法に仕えて生きるか、そのどちらかでしかないのです。パウロはコリント教会の人たちに、キリストの福音以外のものにより頼んでいないだろうか、福音に仕える生き方を通して主によって罪許された、救いに入れられたのに、それ以外のものに頼って、それ以外のところに立ってはいないだろうかと語りかけました。同じ問いかけを私たちもまた受けています。ところでという言葉を語って7節から11節のところでは、神の栄光、神の栄光に包まれている私たちという話題に進んでいきます。7節と8節をお読みします。ところで、石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめえないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめえないほどであったという出来事は、旧約聖書の出エジプト記の34章29節以下に記されています。出エジプト記の34章をご一緒に聞いてみます。旧約聖書の 152ページ出エジプト記34章の29節と30節をお読みします。出エジプト記34章の29節、モーセがシナイ山を下ったとき、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下ったとき、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた。彼らは恐れて近づけなかった。でシナイ山で実戒立法を授かったモーセは、それが記された2枚の石の板を手に山から下ってきました。でその際モーセの顔が光り輝いていた。主なる神と語る間にモーセの顔に光が宿り輝き出していたからだと。でそれでイスラエルの民は30節見ますと、恐れて近づくことができなかったというふうに記されています。立法を与えられたときに神のご栄光が表された。神ご自身がご自分をお示しになって、モーセの顔にご栄光が命と力を持って映し出された。モーセがご栄光に包まれたのだという、そういうふうに語られている旧約聖書の記事です。でしかしそれは立法という、私たちに自らの罪を教えるものが与えられる際の出来事でありました。立法によってご栄光が表されるのだとすれば、福音という命に至らせる道はなおさら主なる神のご栄光をより一層輝き出させるに違いないというふうに語るのが、今日のパウロの言葉の9節のところです。で9節には、人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れていますというふうにあります。でそれでは神の栄光とは何でしょうか。神の栄光に満たされるとか、栄光を帯びるとか、栄光に包まれるというのはどういうことでしょうか。で実戒の石の板を受け取ったモーセの顔にはつかの間の栄光が輝いていたというふうに、7節のところには、記されていますから、モーセは確かにご栄光を表すものとなったわけですが、それは一時的なことであった、つかの間のものであったということになります。でしかも人々は、出エジプト記の記事によれば、その輝きを帯びたモーセの顔を見て恐れて近づけなかったというわけですから、神のご栄光は人々を恐れさせ、また離れさせるものであったということもわかります。でパウロがそのモーセに宿った神の栄光と異なるものとして対比させるのは、イエス・キリストの救いによって示されるご栄光です。そしてそれはつかの間の栄光ではなく、永遠の契約に基づく永遠の栄光です。また人々を恐れさせ近づきがたきする、そういうものではなくて、人々を招き受け入れてくださり、招きに応えて近づく者に主の栄光、主の命と力をお与えくださるものです。それははるかに優れた栄光であり、永続するものだというふうに10節11節には記されています。で罪ある私たちが主の霊により、キリストの贖いの御業によって、聖なる霊に生かされて栄光に包まれる、こういう言葉もまた私たちを戸惑わせるのに十分な言葉です。ここでもまた私たちの資質や資格が重要ではないということを知らされます。ただ上より与えられる大いなる恵みによりまして、私たち一人一人に罪の許しが与えられています。 かたくなな私たちを滅ぼして、気難しく不機嫌な心を葬り去って、復活の主が私たちのうちに生きて住んでくださっています。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方は神の栄光を表す器である。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きてくださると、パウロが語っていく通りです。あなた方はキリストの手紙というふうに語りかけられていたのでした。主なるキリストがどんな思いでこの手紙をお書きくださったのか、そのように考えてみますと、ご自身の命を与えて私たちを世に送り出すために、憐れみと慈しみを持って記してくださったに違いないというふうに考えることができます。ご自身の十字架による救いをすべての人にお伝えになるために、私たちをお選びくださり、この世に派遣してくださっています。もしそうであるのだとしたら、私たちは尻込みし、キリストの手紙であることをいつまでも隠し、隠れるように暮らすところから表へ出ていくように、背中を押されて語りなさい、伝えなさい、促されているのだと思います。私たちに何の力もないことを私たち以上にご存知の方がおられて、それでもあなたは行くように、私のしもべとして生きるように、すべての人が読む手紙として、私が生きていることをすべての人が知るように、栄光に包まれて生活するように、そう励ましてくださっています。さらに私たちはこの務めを孤独の中で負っているのではないことも知らされています。教会の交わりの中に入れられて、キリストの体として一つにされて、この務めについています。御言葉に預かり、主の体と血に預かり、聖霊のお導きに促されて、今朝また共に使わされてまいりたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたが私たちにこの日も命を与えてくださり、礼拝の民としてこの場へと持ち運んでくださり、共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。御言葉を通して私たちがキリストの手紙として選び分かたれ、本当に恵みのもとで神様によって使わされる、そのようなものとされていることを知らされて感謝申し上げます。どうぞ私たちの上に上よりの力を注いでくださり、私たちが御言葉によって励まされ、聖霊を受けてこの世へと歩み出していくことを許していただけますようにお願いいたします。罪の中に沈み込んでしまいそうになるときに、御言葉による励ましを思い起こし、聖霊が宿ってくださる神殿とされていることを思い起こし、励まされ支えられて、御心にかなう歩みへと進んでいくことができますように導いてください。私たち一人一人の思いをはるかに超えて、神様がすべてのことを導き、私たちの歩みについても、またその他のすべてのことについてもご計画を成してくださることを信じて感謝いたします。どうかその神様の御心にすべてをかけて従っていく思いを新たにさせていただけますようにお願いいたします。弱りを覚えますときに、また困難な状況の中に置かれますときに、自分のことで精一杯になってしまい、自分中心の生き方が当たり前のように思ってしまう私たちですが、どうぞそのところから引き上げてくださり、御心に従っていく思いへと導いていただけますようにお願いいたします。各地に建てられています主の体なる教会を祝福し導いてください。共に伝道に励むことを許されますように、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今日もありがとうございます。